けれど、これ以上アロアを悲しませてはいけないと思って、わざと明るい声で言いました。
大丈夫だよ、アロア。僕は将来きっと絵描きになってみせる。そうしたら、小鉄おじさんも僕のことを見直してくれるはずさ。
でもそれって、いつになるの？
アロアは聞きました。
わからない。でも、きっといつか絵描きになるよ。そしたら、アロア、僕と…
ネロは、途中まで言いかけて口をつぐみました。その様子をアロアは不思議そうに見ていました。その時、ネロは、心の中でこう思っていました。絵の勉強をして、立派な絵描きになるんだ。そうしたらこの町に帰ってきて、アロアに結婚を申し込むんだ、と。ネロは自分が立派な絵描きになった時のことを思い浮かべました。ネロのことを小さな頃から知っている村の人たちは、ネロのことを口々に褒めたたえるでしょう。お金持ちになったネロは、おじいさんやパトラッシュに贅沢な暮らしをさせてあげるのです。贅沢な暮らしがどういうものかは、今のネロには全く見当もつきません。でも、小鉄旦那もアロアとの結婚に反対しないだろうと思いました。ネロのことをかわいそうな貧乏人だと思っていた村の人たちも、喜び、祝ってくれるに違いありません。大切な親友であるパトラッシュには、金の首輪をつけてあげるのです。そんなことを考えていると、ネロは少し気分が落ち着くような気がしました。やがて、アロアのお誕生日がやってきました。村の子供たちはごちそうが食べられるので、みなウキウキした足取りでアロアの家に向かいました。ただ一人、ネロを除いては。ネロはいつものようにパトラッシュと仕事に出かけ、帰ってきたかと思うと、ぼんやりと雲を眺めていました。
ねえ、パトラッシュ、そんなに落ち込まないで、元気にしていこうよ。
ネロはパトラッシュにそう話しかけることで、自分のことを励ましているのでした。その日の夜のことです。いつものように、ネロが夜ご飯のパン一切れを食べていると、おじいさんが言いました。
ネロはアロアの誕生日会には行かないのかい？
いいんだ。おじいさんの体の具合が良くないから。
ネロは小さな声で言いました。
わしのことは心配しなくていいから、行っておいて。毎年お呼ばれしているだろう。
おじいさんは優しい声で言いました。ネロは、おじいさんがとても優しいので、嘘をつき続けることができなくなってしまいました。
本当のことを言うとね、今年はお呼ばれしていないんだ。アロアは来てほしいと言ってくれたけど、小鉄の旦那が僕には来てほしくないみたいだから。
それを聞いて、おじいさんは悲しそうな顔でこうつぶやきました。
ネロや、うちが貧乏なせいでお前に辛い思いばかりさせてすまないね。
大丈夫だよ、おじいさん。僕はお金持ちと何も違わないよ。貧乏だからって何の力も持っていないわけではないんだもの。
夕食を終えると、ネロは小屋の外に出て空を眺めました。夜の空にはたくさんの星が光り輝いています。気持ちを抑えつけていたネロの方に、 涙が一筋流れました。ネロの隣にはいつの間にかパトラッシュがいて、心配そうに見上げています。